マギーのボイスメモ。
ご機嫌いかがですか。マギーのボイスメモ第241回。花火大会には一度も行けませんでした。マギーです。
残念花火大会ってなんでいつもね週末なんでしょうね。
まあ一般的に土日休みの人が多いからでしょう。まあ、
そうだよね。
まあでも見れたんだけどね、仕事しつつ。
見れてるやん。
いや、
見れてるやん。
でも全然音が聞こえてないから、うん、花火の良さってあの、うん、お腹に響き渡るドドーンっていう、うん、あの良さだから、うん、あの映像だけ見たってなんてことないじゃん。
そんなことないでしょ別に。
まああ
のね、花火のドーンって音がね、女性の子宮に響くっんで。
何？どんでんって。
女性に響くので。女性にね人気あるって話も聞きますけど。
そうなの？
そうだよ。
なんかいやらしい、そう言われると。
いやらしいよ、もちろんだって。
やだ、
花火見せると子宮に響くからまたも開くみたいな
言われちゃうの？
言われちゃってる時もありますよ。
そう、
だからみんなこぞって花火連れていくんじゃん、お姉ちゃんを。
そんな気持ちになったこと一回もない。
え、ないですか？
ない。
花火のドーンって音で。
ない、ない。
あ、そうですか。
うん、
まあ、ちょっと男寄りなね方なので。
うん、そうか。
はい、まあ今日は
そうか、
夏の終わりのハーバナイ
作ったの今。
いや、ちょっと今メロディ間違えたメロディ間違えてしまいました。
メロディ
間違えてしまいましたけど、
言えてないし。
夏の終わりのハーバーナイト
ですね。
ですね、今日はね。
はい、
まあ、今日8月の31日8月最終日
配信ですね。
配信ですね、
はい、
うんうんうん、なんか、
ね、あっという間に夏終わりですね。
ね、うん、暑い暑いって言ってましたけどもね、やっぱり8月、
ね、もう私千葉に来て2ヶ月
になりますか。
ねえ、早い、うんうん、
早いですか。
早かった。
早い、早いっつうことは充実してるというか、
うんうんうん、
パトロールカーが、
うん、
ね、通っていきましたけど今ね。
ねえ、
うんうんうん、ね、今どちらに。
はい、有明西ふ頭公園。
有明西ふ頭公園、
うん、
有明ってね、東京の有明ですけどね、
ゆりかもめが走ってるの、走ってるの
か。まあ走ってるね、ゆりかもめ、あれはね、タイヤで走ってますからね。
うーん、
ここも結構景色いいね。
いいですね。
ね、うん、まあその海が見える、
うん、
まあ、ちょっと公園の横に車を止めましてね、
はい、
収録したスタートしておりますけど、
はい、フジテレビ、うん、本社、
まあ遠くにね、遠くにお台場の、うん、観覧車とかビーナスとか
あれもうちょっとしたら綺麗になるんじゃないの、観覧車。
観覧車、そうだね、今だいぶ時間がね、もう夕方で、
うん
うん、あの
まだ暗くないので、
うん、まあ、これからどんどん、ね、あ、やばい、川入ってきた、まずい、
もうまた、
あやばい、やばい、窓開けてるとあれですね、まずいですね。
え、閉めたのかと一緒じゃん。
え、いやだって開けてたらまだ入ってくるでしょ、蚊が。
うん、
ちょっと、まだ、殺しゃ殺しゃ殺しゃ、もちゃもちゃもちゃもちゃもちゃもちゃもちゃもちゃ、いった、あーし、ゲッツ
もう刺されてるじゃん。
あらららららららら、どっちの蚊で、どっちの血でしょうね、それね。俺っぽい、ちょっと今蚊いな、
毎回蚊じゃん。
まだ買いますね。
すごい、しかもバンバン
バンバンバンバン立ててすごいことになってたけど。
しかもこのガラスに血が
血がついて
何事件っていうような、外から見たら何の事件があったのかと思って
、ね、血がついて、そんなガラスに血がついてすごいね。
ねえ、で男女2人が
2人でやばいよねそれね。 何やってんだって話だよ、
これ。そう、危ないよ。
何やってんだ、あのね、傷害事件、はたまた月1の時にやっちゃったのみたいな、ね、いや、なんもないです。独り言です。
こんなところに尻出さないでしょ。
いやいやいやいや、出す、暴れてね、暴れて、そうかもしれないじゃないですか。ね、まあ夏、終わりましたけど、まあ今年の夏をちょっと振り返ってみますか。
振り返って、
特に企画もないですし。
そうですね、まあ、線香花火も手に入らなかったし、
線香花火結局今日ね、線香花火
そうやりたいねって言ってたのに、見つからなくて、打ち上げのね、
はいはいはい、
半額の打ち上げがいっぱい入ってるのばっかりは売ってあったけど、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、あれはちょっとも
う線香花火単品ではなかったですか。
なかったですね。
もう時期がやっぱりね、もうね、しまい込んでしまったみたいな、倉庫にね。そっかね、まあ花火したかったですけど、今あいにく雨でね。
そうですね、
雨なので
小雨が
ね、本当はね、これ外でね、この不当の外で
収録をと思ったんですけどね、もうなんせ雨男とは言えない
ので。俺っすか
雨男ですよね。
そうかな、まあ濡れる男っていう感じで、
濡らす男の方がかっこいいんじゃないの。
そうだね、濡らす男がかっこいいね。男が濡れてどうするんだ話、ね、
そうだよ、自分だけ濡れちゃってさ、行っちゃったらどうするの。置いてけぼりみたいな女の子。
ソロ君みたいな。
ねえ、
いや、そんなことはね、あれですけどね、はい、うん、今年の夏はまあね、岡山から東京にやってきましてね、なんか聞くところによると、
はい、
マギーさんのアパートのなんか玄関に今年の夏はなんか相当
こうお届け物が、
なんか すごい試客がやってこられたらしくて、
ね
え、ね、なんか
あれ
話してください、それ話、
だって毎晩、
うん、
毎晩っていうか、
は、
仕事から帰ってくると、はあ、お供えっていうかね、
お供え
ひっくり返った、
え、
ひっくり返
客がひっくり返ってるの、玄関の前で
ひっくり返っているから、ちょっと、はいはい、そこどいていただかないと私お家に入れないんですけど。
すごいな、みたいな、悪徳サラリー、あの
ショーみたいな、
セールスマンっていうか、すごいね、ひっくり返って
る。毎晩だったよ、最初、
前半やばいでしょ、通報でしょ、通報
しても多分えー、って言われるような物体だから。
あ、物体、あ、人間じゃない、
人間じゃない、私の苦手な昆虫くんでしたね。
昆虫くんが、
あ、そう、なんであれひっくり返ってるの。
カナブンとか、
カナブンもいたけど、まあ、ひっくり返ってるのはだいたいセミくんですね。
セミくん
が毎晩ひっくり返って、でね、それまたぐろうかなと思ったら、
また
ビビビビビビって飛んでいくのよね。
突然
生きてたんかいっていう。
あ、もうくたばってんの、もうお前もう今日6日目7日目でもうあかんのか、
そうそうそう、もうダメなのかなってね、うんうん、だったら羽持ってピッて捨てれるんだけど、
はいはいはい、
だからちょっと手を近づけると、うん、ビビビビビビビビって、もう最後の力を振り絞って飛んでいくから、もう勘弁してっていう。
疲れた体で帰ってきて、
やっとのこと階段上がって、そしたらセミが待ってると、ひっくり返った状態で待ってるという、ね、
はいはいはい、
連日でしたからね。
まあセミも寂しかったね、最後の最後に。
いやさ、他のところに行けばいいじゃん、なんで私の部屋の前だけなの。
なんかさ、あれだよね、蚊によく噛まれる、蚊によく刺されるし、
そう
それ嫌いだけど、
あ、嫌いなものって寄ってくるのかな、
寄ってくる、来られんじゃないの。
なんかうちの母はヘビが苦手だったり、しょっちゅうヘビに会ってたし、私はヘビに会わなかったし。
あ、本当に、
苦手なもの
はやっぱ苦手な男が寄ってくるとかあるじゃん、よく世の中に。なんでさ、私の嫌な男が寄ってくるのみたいな。そんな感じかもね、そんな感じかもしれないね。
オスだしね、
あ、オス、
セミはね、
あ、もうオスってなんでわかんの。
え、泣くから。
え、
ビビ泣いてて、
あ、
セミはオスしか鳴かないそうですよ。
あ、そうなんだ、へえ。
女子ゼミを、
そういうことね、あのクジャクの羽がでかいのがオスって、それと同じで、
そう
へえ、そうなんだ、
来て来てって言って、
はあはあはあはあ、カモンカモンベイベーカモンベイベーカモンベイベーって鳴いてんだ。
上手、なんかそういう感じに。
カモベベカモベベカモベベカモベベカモベベベベベベベベ
ベベベベベベベベベベベベベベ
ベベベベベベベベベベベベベベ
ベベベベ
ベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベ
ベベ
ベベベベベベベベベベベベベベベベベベベ
ベベベベベベベベベベベ
ベベベベベベベベベベベベベいらっしゃって、
もうね、
ね、もうそのセミがいるたんびにね、こう僕もその時間ちょっと働いてるんでね、
うん、
働いてる夜中そんなね、あの生きてる人間少ないんで、
そうです、
ね、まだセミ、まだセミってメールが届いて、
セミがいるんだけど、
知らんがな、セミ可愛いもんやがなと思いましたけど、
ね、
うん、でもセミもさあれだね、やっぱりこうあのなんていうの。黒い昆虫でさ、よくそのカブトムシとゴキブリをこう比べてさ、
うんうんうん、
あれは同じ黒い虫だけどバタバタバタバタバタバタ動くからゴキブリはみんな怖がるし、ゆっくりのそのそ歩くからカブトムシが、
いや怖がるっていうか生態が汚いよね。
まあまあまあまあそれもあるけど、ただ動きもやっぱすごいじゃん。で、
まあね、
カブトムシはゆっくりゆっくり歩く、あれ逆にさカブトムシがさわざわざわざわざわざわざわざって飛んでゴキブリがのっそのっそだったらやっぱりちょっと違ったと思うよ、人の見方は。
気持ち悪いな。
あ、そう。だからやっぱセミもおとなしくしてないんだあいつらも。だって形はデザインは結構かっこいいよ、流線形でセミって。
まあそうね、
だよね、
確かに、うん、そう言われれば、
うん、そうそうそう、だから
イケてる形かも
しれない。そう、だからあれね、やっぱりやるやーってやるから。
そう、しかもこっちに飛んでくるんだよね。しかも飛ぶときにおしっこするんだよね。
あ、そうなんだ。
そうだよ。
引っ掛かれた。
いや。
今回は大丈夫。この夏は。
ひっくり返ってるもんだって、もうすでに。
あ、そっかそっか。
そうそうそうそう。泣いて飛び立つときに大体おしっこするから。
ああ、気合い入れて。
かどうかは。
ってこう。
存じ
ます。よくらしょって。あの中年のおばちゃんとか。
なんかそれってさ、もう尿漏れ、頻尿じゃないわ。尿漏れみたいだね。運転力入れたらブーって出ちゃうみたいな。
中年のおばさんがさ、なんかこう。
いや、おじさんだってそうじゃん。
おじさんだ
って、
おじさん。
っていうか、虎にうんこ漏らしてたじゃん。
言うなよ。言うんじゃねえよ。なんで今そこでこれ言う、それを言うかな。
思い出しちゃった。あれ年齢によるもの？
年齢じゃない、あれは。あれ年齢じゃないです、俺の場合は。
あ、そうか。うん、
急にちょっと。
もう若い頃からビッてたして
ね。そうそうそう。もう18歳ぐらいの時に。
もっと悪いんじゃないの？
19歳の時のデートに行くのに、あのデートの初っ端で、
ビッてしちゃったの？
車の中でビッてうんこをしちゃって。
マジで
大変だと思いあるので、あの年齢じゃないです。そう、昔からちょっとね、自分が思ってる以上にちょっと
ゆるな
頭だけじゃないんだ。仏や仏や、誰がアホやねん。そうそうそう、なんかちょっとね、うん、そういうのありますけど。
そうなんだ。
そうそうそうそう、まあそうですか。まあそういう、いっぱいお客さんもいらっしゃって。
そうですね、
わざわざしました
けど。いなくなったと思ったらカナブン来てたしね。
あ、そっかそっかそっかそっかそっか。まあでもね、あっちゅう間に2ヶ月経って
経ちました ね、
ね、このマギボイでもまあいろいろ2ヶ月間の間にマギックトラベルに、はい、マギックトラベリングでいろいろ行きましたけれども、
はい、はい、
ね、今回も
はい、
ね、
そうですね、連れてきてもらって、
今回ちょっとね、マギのリクエストに応えましたね。
ん、
え、違った。
あ、そうだね、
でしょ。もんじゃ焼きが食べたい、言ってみて。
もんじゃ焼きが食べたい。
似合わないね。似合わないね。
ね、今日。言わされた感バリバリじゃん。
あ、そう。もんじゃ焼きね。月島。もう東京のもんじゃ焼きって言えば月島ね。
うん、うん、
あ、なので。
ね。
お連れしましたけどね。
はい。
ね、月島のもんじゃは食べながらペチャクチャペチャクチャね。
うん、
また
まあね、
アフロデラックスのリクエストに答えようと思って、
答えたかったんですけど、
めちゃくちゃ食べよう、ね、やろうと思ったんですけど、やっぱりね、どうしても
BGM が
店内はね、やっぱり BGM がかかってるんで、
うん、ちょっと安い BGM が、
安い BGM がね、J-POP のね、
あれクラシックだったら流すことできたんで、
クラシックは大丈夫だね、
うん、
タチャラチャチャラだったら大丈夫なんですよね。どうしてもちょっと無理だったんで、
ね、
まあね、食って、
残念ながら、
はい、まあ食いましたけど、ね、もんじゃ焼き
2時間前ぐらい食べたの、
今から、いや3時間
ぐらいか、
3時間ぐらい前
です。じゃあいいんだ、もうお腹空いちゃって。 マキお腹すいちゃった。
あの人生初もんじゃデビューでしたけど、
はい、
どうですかもんじゃ焼きは。岡山県民が食べるもんじゃ焼き、
お好み焼きでいいかな
それ言ったら元も子もないんだけど
もんじゃ焼きは、ね、まあなんか楽しかったけど、
うん
ね、
あのもんじゃ焼きの作り方とか、
あ面白いね、あれなんか独特っていうか、
うん、
うん、
一応 ね、まあ、ね最初に
見せてもらって1回目ね、
そうですね、とりあえずそうですね1回作って、
ね
え、うん、作ってりゃもう汁がこぼれただのなんかゴタゴタ
横から文句言って言ったらすんごい怒るんだもん。いやいやだからさ、
ああいう時さ人ってさこう、うん、自分なりのこうやってるから横からちゃちゃ入れるとムカッとくんのよ。あ
そうなの。
そうだよ、あんな何
だ、だって今までそんなこと言ったことなかったのに、いやいやキャベツが1個落ちたよって言っただけでうるせえみたいに言われてえーって思って、
いやいやだってやっぱりこうちょっと真剣にしたいでしょ、真剣に。
ああ
い
う時
そうですよ、俺だってだって
あの
俺だって月島の月島のもんじゃストリートなんかもう来た20年ぶりぐらいですから。
あそうなんだ。
そうそうそう、あの東京大阪から東京に転勤してきた頃は、
うん、
あのまあミーハーなんでね、
うん、
まあ、おもんじゃ焼きも食べたいっつって友達にね、
まあ、今の私ってこと。
ああそうそうそうそう、いわゆるそうそうそうなんです、20年前の俺がここにいるみたいな食べたいっつって。
若いわ。
え
若いわね。
若いね、若いってことはしておきましょう一応来たのが、来たのが、ね、最近だね。でね、あの連れてて、も連れてきてもらいましたから、
うん、
俺それ以来だからもんじゃ俺も。
そうなんだ。
そうそうそうそうそう、まあ結婚して子供できて、
うんうん、
まあ軽くどっか違うところでもんじゃを家族で食ったっていうのもあったけど、うん、
あったけど
でも月島は、うん、もう20年
そうなんだ。
そうだね、20年ぶりぐらいだね、に来たんでね、
はいはいはい、
俺もだからちょっと最初作り方微妙だなと思ってちょっとこうさなんていうの、ただマギにはさもうやっぱりもうおんじゃってこういう風に食べるんやでっていう風にもうバシッて決めたわけよ。
あ
だからこう自分でこうやってんのに横からんな高やだからキャベツ1枚ペロッと落ちたぐらいで落ちたわよみたいな。いや
だってめっちゃケチだからキャベツ落っこちそうだったらすごいこうもったいないって言うかなと思って、うん、落ちるって言ったらいや別にいいよみたいな。
いやいや
キャベツ1枚普段と全然違うじゃんと思って。
いやキャベツ1枚で普段から文句言いませんよ僕は。そんな
言うじゃん、1円2円でさ。
いやいや言わないですよそんなのね。
いやいや、
まあ、まあまあね、ムカッと聞きながらも黙ったよああいう時は女よとか思いながら。
びっくりしちゃった。
でも一応ね、一応見本で、一応見本でね
シュッとしながら
具で土手を作りの、うん、その間にね汁気を流し込みの
なんか違うなと思いながらこう、
ね、え
っ、ー、知識が入ってるから
もうもんじゃ
の作り方があれと思ってまあでもちょっと見てだもう怒られるの嫌だから黙って見とこうと思って
。
触ってみて、
うん、
できたよ食べていいよって言われて、う
ん、食べましたね。
食べましたね、
うんうん、まあ最初ねどんな何ていうの どういう感じになれば食べ頃かっていうの分かんなかったでしょ。
ずっとぐちゃぐちゃなんだもんね。
そうさ、いやだからねえってこれ固まお好み焼きしか普通、うん、
いつ火が通ったのかなと思って。
そうだね、
このどこの時点で食べるとお腹壊さなくていいのかなっていう
そうだよね、
その際がちょっと分からなかった、
うん、お好み焼きだとね、うん、そのやっぱりこう生地が全部ね全体的にこうちゃんと固まって固形化してからでないとね、うんうん、なかなか食べないかな、
うん、
お好み
焼きの場合は、ね、まあ一応ふつふつしてるから火は通ったんだろうなっていうのは分かったけど、うん、でもずっとジュルジュルしたまんま
いつまで経ってもジュルジュルジュクジュクジュク
そうそうそう
これ大丈夫みたいなね。
でなんか聞いたらヘラにひっつけてこう食べるっていうのをこう前情報であったんで、
うん、
全然ひっつかないなと思いながらぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしながら、
うん、
熱いのは熱いけど、
うんうん、あなんか初めてやっぱりもんじゃ焼きっていうのを目にした人は、
うん、
それいつ食べていいかもわからないし、あとあのちょっとねちょっとこう
形状がダメな人、
ね、形状がね、うん、なんかもうあれいわゆる一つのこう、
うん、
リバース系のね、
そうですね、
リバース系のものに見えてしまうんで、うん、そうそう、だから関西人とかも結構だからなんか食えるかいっていうやつもいるわけよ、
ね、うん、味もなんかいまいちはっきりしない何味なんだろうと思って、
ね、そうだね、うん、
そうすごいあのイカ臭いのだけは
イカ臭い
印象的でしたね。
ああそうだ、はい、それはイカのちょっとなんかが入って
たなんか細切りみたいなのが入って
て、俺のあれかな洗って
などういうこと、
ズボンの下からふわーんと
出したの、
え
かけといたの、
いやいやかけてないけどちょっとさこうズボンの上からふわーんと滑るが僕そっちに行ったのかな、
そっちに、いやいや、まあでもそういう系統の
マジか、そんな匂いだった
やだな。
やだね。まあね、だからちょっと食べ頃がね、分かんない。
分かんなかった。
うん、ってやつね、もんじゃ焼きはね。
ちょっと、
ちょっと待って、ちょっと待って。もうちょっと待ってくれって、もうちょっと待ってくれっていうか。う
ん、なんだろうなと思って、ね、ソースの味でもないし、イカ臭いなっていう、なんか微妙なこのね、
まあね、まあ、
風味を感じながら、って食べて1個目で、今度作ってみなって言われて、まあ上手に作りましたわ。
何それ、私の方がうまく作れたとも言いたいわけですか。
いや、そんなことないですよ。
あれね、
だから初めてにしては上手に作ったでしょ。
あ、そうだね、初めてにしてはすごかった、ね、
でしょ、
びっくりした。
あれ、ま、初めてって何回も聞こえてたから、初めて食べる
って言って、それちょっとおだってたんですよ。
あ、そうなの、
うん、そう、調子乗せ、女はね、調子乗せてなんもらんで、
それ男子でしょ、
テクニックなんだよ俺の。
男子でしょ、
女を褒めてこうちょっと調子乗らせてみたいな。そうそうそうそう、
また開かすの。
え、いや、そこまでそこまで最近はもうね、最近は
おとなしく
おとなしくやってますけどね、
おとなしく
やってますけど、おとなしくやってますけどね。そうそう
そうなんですね。
まあそうそう、ああまあでもね、分かったでしょ、もんじゃ焼きがどういう風になったら食べ頃かっていうのが。
ああ、
ちょっとこうね、鉄板の上でちょっと生地が焦げてきて、
焦げてきてヘラにつくぐらいが食べ頃なんだなっていうのもあるし、うん、その何十円かの違いで2枚目は生姜の
も
ん
じ
ゃ
を、ね、
まあオーソドックスなもんじゃを食べてみないと分からない
から、まずもんじゃをね、何も具の入ってない、
そうそうそう、
ノーマルなね、
うん、食べて、それからね、
生姜入りのもんじゃ、
紅生姜入りのもんじゃを食べて、うん、こう味にこうね、あのパンチが出て、すごい美味しくなって、う
ん、まあね、生姜入れると全然違ったね。
全然違ったね。え、何十円違ったんだっけ、50円、
50円
違っただけであんだけ味違うんだったら、
生姜ってやっぱりだからすごいんだよ、やっぱり
ね、
うん、
生姜入れね、これから食べるっていう人は、う
ん、あ、でもそういう人ってあれかな、ひょっとしてイカとかさ、こうなんか明太子とか入れたりとか言うんだろうな、多分な。
あ、でも最初はやっぱりさ、うん、でももんじゃじゃなくて、うん、生姜入りのもんじゃを食べた方が印象がいいかも。一番最初に食べるし、
はいはいはい、
これから食べる人
は、まだ、はいはいはい、うん、なんかやっぱりちょっと具入ってた方がいいぞみたいな、
うん、もんじゃだけだとちょっと何かなっていう、うん、
でもあれがもんじゃなんだけどね、
あの
中途半端な味なんだけど、あれがこう鉄板で焦げてきて、うん、
あ、
こう要はおこげになった時に、ちょうどそのおこげとそのもんじゃの味で絶妙にこう食べる感じが、もともとのもんじゃだからね。もんじゃっていうのはその戦後まだ食料があんまり豊富じゃない時に、その少ない食材で時間かけてみんなが楽しめる、そのまあ子供のお菓子みたいな感じで、
なるほどね、
広まったみたいなんで、
駄菓子屋さんとかにあった。
そうそう、駄菓子屋さんの、うん、
みたいな。
そう、昔って結構さ、街中にお好み焼き屋とか駄菓子屋とか結構そういうのがあって、駄菓子屋とお好み焼き屋が兼用になってたりとか でその鉄板でおばちゃんが10円とか20円30円とかで子供に焼いてくれてみたいなさ、そういう、まあ言って、まあ、いわゆる一つのクレープみたいな、
うん、
今のね、まあ、よく言うと、はいはいはい、そんな感じでね、昔は食べられてたんで、
うんうん、
そうだから今だからもんじゃ高いよね。
高いと思った。あれだったらお好み焼き食べた方が、
まあまあそうだね、
ね、
そうだね、
ちょっと、ね、単価とか考えちゃうと
言えてる
えって思うような、
そうだ、ね、
金額かなとは思いましたけど、まあでもすごいいい経験をさせていただきました、
ね、だからやっぱりあれなんだよ、もんじゃ焼きをその土手を作って、
うんうんうんうん、
それをこうちょっとこう広べったく伸ばして、うんうんうん、焼き上がってる、徐々に焼き上がってくるものをみんなでこうつまみながら酒を飲むって、うんうん、あのテイストがもんじゃの醍醐味だよね。
なるほどね。
お好み焼きってさ、まあ焼き上がったやつをガツガツ食べる感じじゃん。もんじゃ焼きっていうのはそのあ出来上がっていく過程でじわじわと食べるから、みんなでつつくみたいな。
あ、
そうそう、だから時間もかけて食べれるし、だからそのやっぱりあれだよね、だから家でもんじゃ焼きってあんまり作るもんでもないというか、
あるね、
うん、そうそうそうそ
う、
まあまあ、
でもなんか嫌いな人とは行きたくないね。
いや、そりゃそうだわ、それはそうだ、もんじゃ嫌いな人で行くときついよ、
ね、無理だね。
あ、
うわ、あそこ触ったところが私嫌だわ。
あ、もう完全もうだって
もう半径1メートルって生まれなくなっちゃうもんね。
そうそう、ヘラベタベタベタベタヘラで ね、
それで口につけてるでしょ。
そうそうそうそうそう、そうだね、
気持ち悪い。
嫌な人と行くとね、関節キスっていうから、
鍋より無理だね。
ああ、そうだね、
鍋は取っちゃって自分の中で食べるけど、うん、その、うん、 ベロって舐められたヘラをつけられたら
そりゃそうだ、
えーってなっちゃうよね。もう
あ、それはちょっと気づかなかったな。そうだね、キララ人と食えないね、もんじゃ、ね、
無理ですね。あ、でももんじゃに誘われたら好きってことかもしれない。
ま、もんじゃに誘われたらじゃあもんじゃに誘って OK 出たら好きってことでしょ。
あ、好きってこと
か。そうかそうか。いや好きかどうか分かんないけど、まあまあ切られてねえなみたいな、切られてねえなみたいな、うん、ね、まあまあそんな感じで、
ね、
もんじゃ初体験で月島でね、
はい、
あ、俺20年前に行った時よりも本当に周りが開発されてて高層マンションがいっぱい、ね、できててびっくりしましたけどね、うん、
すごい高い建物が、
うん、首都高速からねよく景色は見てましたけど、
うん、
あんな感じでね、うん、近くから高層ビルとか見るとやっぱりね変わったなと思いましたけどね、
うん、
月島で、まあ月島だけだとね、
はい、
なんならなんだろうということでその後、うんうん、晴海ふ頭にね、
はい、
ちょっと車で、
うん、
行きまして、
はい、
晴海ふ頭から東京の景色を見ていただきましたけど、
うん、
造形美フェチなん
だっけはい、はい、
建物建築美が
好き
なマギさんとしてはどうでしたか、
うん、
晴海ふ頭
綺麗でしたよ。
綺麗でしたか、
うん、綺麗でした。よかったですよ。
よかったですか、晴海ふ頭ね、はい、うん、
まあれ何クレーン車がたくさんあって、クレーン車、
クレーン車、あ、クレーンね、
クレーンね、
はいはいはい、
クレーンがたくさんあって、私ああいう、ね、あの車も好きなんで、
うん、
工事車両とかも
好きなんで、あ、はいはいはいはい、
あえになるわと思って、
晴海ふ頭のちょっと隣に、
うん、
今あの東京の、
うん、
築地にある市場が移転するので市場を今作ってる、造成してるところがあるのね、
うんうん、
ちょっと場所忘れましたけど、うんうん、地名は、
うん、
で今そこがもうすごい建設ラッシュで、
うんうん、
もうクレーンがすっごい無数に ね
たくさんあって、
うん、いっぱいあってね、あそこにねあれですよ、あの市場が移転するんで築地は、多分ね、多分 ね、
多分ね、
ちょっとね、その土壌汚染が云々でちょっと開発が遅れてたんですけど、
うんうん、
今日見たらすごくやっぱもうやってる
んで、元々埋め立て
埋め立て地で、
あ、じゃあやっぱりゴミを埋め立てるか、
いやゴミじゃないあそこは、ゴミじゃない、ゴミじゃない、ゴミを埋め立ててるところっていうのは建物建てたりしないから、
うん、あ、そうなんだ、
そうそうそう、夢の島であったり、他の今、うん、ちょっと海の方に埋め立て地してるところは、うんうん、あそこはもう山、
あ、
山とか、あとはまあゴルフ場になったりとか、
うん、
ちょグラウンドになったりとか、
あ、そうなんだ、ゴルフ場にはするんだ、
ゴルフ場にはなってたりするけど、あの上に建てゴミ埋め立てたとこはその建物建てたりしないんで、
うん、
そうそうそうそうそう、うん、だからそうそうそう、でまあもともとだからその何なんだっけ、東京でなんとか博、世界博覧会やるとか、
うんうんうんうん、
いろいろ計画あった跡地、うんうん、とこだけど、
うん、
それをその市場にしようとかっていうのでなったりね、うん、まあカジノ構想とかもあるけど、
うん、
まあまあまあまあまだ余ってる土地で、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、
なんかどんどんマンションとかもね建ってる、
そうだね、すごいね、
感じだけど、
うんうんうん、
なんかねすごい、
どうですか、ね、あのマンション群を晴海から豊洲とかちょっと車で走りましたけど、
住みたくはないかな、
あ、そう
っていう
すごいよ、ね、
たまに来るならいいけど住むのはちょっと窮屈っていうか、
そうだね、まあね、
そんなどうなんか田舎で育ったからとか緑がないとダメっていう感じではないけれど、
うん、
なんかこう酸素がなさそうっていう感じが、
が
そう少なさそうっていう、
酸素は新しいよそれ、あ、そう、
うん、え、苦しくなるでしょう、まあね、酸素がな
さ、いやそうだね、まあ空が狭いね、
うん、
とにかく
アップアップしちゃって、
アップアップ
金魚みたいにプクプクプクプク
しない、うん、上からのあの圧迫感がやっぱ慣れるまでかなりかかるね、
うん、小学校とかもあったけど、わあここに通うんだと思うとちょっとなんかかわいそうな気がして、
まあね、
あの田舎で育った子と、うん、ああいうところで育った子ってやっぱりね、将来違うようになるんじゃないのって、
まあ ね、
ね、
あの高層ビル、
何かしらの影響あるよね、
うん、そうだね、11階以上の高層ビルで育つと、
うんうんうん、
やっぱりちょっと精神的に不安定になりがちっていうデータもなきにしもあらずなんですけど ね、
やっぱりね、
うん、
自然は偉大だよ ね、
まあ、ね、ただまあね、東京でその東京都心で、
うんうん、
まあ、働いて、
うんうん、
まあなんていうかちょっとこう住みやすいところで、
うん、
勤務時間、あ、通勤時間短いところで、
うんうん、
住みやすいところってなると、なかなか今、うんうん、東東京って今入りトレンドだからね、 もう今までは西東京が今人気だったんだよね。でも今こっちの東東京がすごく人気で、
あ、そうなんだ。
豊洲とかあの辺でもすごい人気スポットで、で IT 系の、人たちがみんなこっちに住んでるのね。で特にそのインド人とかそういう海外の人たちがこっちがこのね火災とか個人に、まあディズニーランドの方もあるしね、
はいはい、
こっちが結構あれなんで、
まあ、子供がいなければいいけど、
まあね、
子供いたらやっぱりちょっと問題だな、
まあ
ね、
まあ、しかし本当高層マンション群はすごいね。
すごいですね。
あ、すごい。
毎日夜景が楽しめる。
まあそうだね、それはや上に住みはね、
まあでも毎日見てたら別になんてことない
でね。まあまあそうだね、慣れてくるわね、慣れてくるわね、うん、
慣れて怖いんで。
まあね、そうだね、まあまあ
たまに見てね、綺麗だなっていうぐらいで。
そうですね、たまにね、うん、たまにね、この晴海ふ頭もたまに来てね、
ね、
うん、駐車料金も安かったしね、2時間で400円。
そうですね、晴
海ふ頭おすすめだよね。
ただ何にもない、食べるものもないし、まあ、
そうだね、ないね。
缶ジュースが買えるぐらいで、
あ、まあまあね、
あのパンとか売ってたね、
パンの自販機はあったけど、
160円とか、
うん、ちょっと値段はしてたけど、
ね、ちょっと高めですので、
そうだね、
なんか持ってきて、
そうだね、
ね、なかなか子供連れてくるにはちょっと来れないかな。
そうかな、子供来たら多分楽しいと思うけど、ね、
楽しい、あれ
景色見てい
い、ずっと見てられるもん。
まあまあまあ、いや、ずっとは見てはられないけど、
でしょ、
まあでも近くにあの豊洲のララポートにはキッザニアっていうのもあるしね、うん、
あれ行ってみたい。
行ってみたいじゃねえよ、
親ダメなの、
行ってみたいじゃねえよ、
親ダメっていうか大人ダメなの、
大人だけで行くのはあんまり聞いたことないよね。
じゃあのあれ今度行ってみたい、カップラーメン自分の作るやつ。
あ、なんかそういうのあんね。あ、了解。じゃあそれリクエストで、じゃあ
自分のなんか
マギックトラベリングで、
そうそうそう、
カップラーメンを作
る、カスタマイズしたカップラーメンを
作る。あれって東京か、
東京じゃないの、あれ横浜、
日清でしょ、日清のカップヌードルでしょ、
なんか、うん、
あ、分かりました、じゃあそれは今度またね、
うん、でもなんでキッズニアってキッズしかダメなの。
いや、だってキッズニアってキッズの街だから、あれは。
じゃあアダルトニアってね。
新しいな、アダルトニア。それ普通の街やん、その辺でやるやん。
いや、でも、うん、いろんな職業体験できない、じゃあもう大人になったら。
ああ、そうかそうかそうか、
そうだよ、転職とか考えても、
はいはいはい、
入っちゃって辞めたりしたらそれこそ迷惑かかるから、おーおーおー、アダルトニアでその何日か
ちょっと
研修みたいなの入って、ああ、
あ、面白いね、
私はこれはこういう仕事向いてるかもしれないとかって、はいはいはい、そういうのも結構必要だと思わない今。
あ、いいねそれね、
みんな入ってすぐ辞めちゃうじゃん。あ、
まあね、
うん、
アダルトニア、
アダルトニアいかがでしょうか。
いいですね、
うん、
あ、じゃあまあアダルトニアを、
アダルトリアの
アダルトニア、
そうそうそう、
ね、
ね、うん、キッザニアに対抗
する、対抗してアダルトニア、
そうそうそうそう、
じゃあ、あの、
いいんじゃないでしょうか。
あれですね、千葉県 議員にでもなって、マギさん。
いやだ。だってあれって地元に帰ってやるじゃん、議員とかって。
ああ、そうかそうか、そんなリアルな話、別に真面目な話でもいいから。
そうそうそう
、うん、まあまあそんな感じで30分超えていきましたんで、
ね、はい、
はい、まあ、だいぶねこれ日暮れてきて夜景が綺麗になってきたんで、
綺麗になってきました
ね、まあ、帰り道ね、またちょっと夜景を
楽しみながら
ご案内しながら、
そうですね、
送り届けたいと思いますんで、
はい、
はい、じゃあ、まあ、夏の終わりのハーバーナイトでございました、
はい、そうですね、
はい、今回もお相手はトラニーと
マギーでした。マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。